皆さん、こんにちは。IAQG の公式ポッドキャスト、クオリティホライズンをお聞きの皆さん。私はホストのスーザン・マトソンで、本日はエリック・ジェフリーズをお迎えします。エリックは、ベルテキストロンのプロセスインテグリティ担当シニアマネージャーです。また、IAQG の AQG セクターリーダーであり、ミッションオーバーサイトリーダーでもあります。ようこそ、エリック。
ありがとうございます。
ありがとうございます。AQG のあらゆることについて、本当に素晴らしい議論ができると思いますが、今日私が本当に焦点を当てたいのは、ミッションのオーバーサイトについてです。IAQG チームのことをご存じない方もいらっしゃると思いますが、ミッションオーバーサイトとは何でしょうか？
ASQC104 シリーズの文書が要求事項に従って実施されていることを保証するためのプロセスと手順を実施する責任を持つチームです。
では、AS9400 シリーズとは何ですか？
実際には、シリーズとして3つの文書があります。AS91041 は、認証プログラムの要求事項です。AS91042 は、様々な事業体のオーバーサイト活動に関する要求事項をまとめたものです。そして AS91043 は、トレーニングプログラム、審査員の能力、審査員の認証に関する要求事項です。
わかりました。このシリーズをどのように活用しているのですか？
基本的にチームはすべての異なる主体とのインターフェースを取り、実際にそれらの主体に対するオーバーサイト責任を負います。つまり、認定機関、認証機関、審査員認証機関、研修プロバイダー承認機関、そして研修プロバイダーについて話しているわけです。つまり、私たちがプロセスの中でオーバーサイトする主体はこれらです。基本的に、私たちはこれらの各団体を評価し、疑問があればサポートし、企画の中に概説されているプロセスや要件を遵守しているかどうかを確認するための方法を確立しています。
つまり、認証が正しく行われ、全体的に標準化されていることを確認するために、様々な組織があるということですね。
そうですね。9100シリーズの文書に対する認証を可能にするプロセスは、すべて9104シリーズの要求事項から始まります。いわば、認証がどのように実施される必要があるのか、その基礎と土台を作るということです。
完璧です。
そして、その実装が国の一部や世界の一部だけでなく、国際的なものである場合、その場合はどうするのですか？アメリカにいても、ヨーロッパにいても、東アジアにいても、どのように対処するのですか？私たちのチームは、あらゆるセクターの代表で構成されています。基本的には、アメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパの3つのセクターそれぞれを代表する投票メンバーと補欠がいます。そして、全員が協力して仕事をしています。認証オーバーサイトチームの重要な点は、これらすべてを統合し、どのセクターで活動するかに関わらず、物事が一貫して管理されるようにすることです。
動き回る部分が多そうですね。その会話はどのように行われているのですか？世界中の企業が加盟しているわけですから、全員がどのように交流しているのでしょう。合っていますか？
いえ、その通りです。年に数回、直接顔を合わせてミーティングを行います。また、投票権を持つメンバーだけで毎月開催されるミーティングや、他のメンバーも参加できるオープンなミーティングもあります。
認証の監視は実施であり、それを実現するために何が必要かを理解するために、企画を作成している人たちと密接に協力しているのでしょうね。それはどのように行われるのですか？企画の作成チームである要求チームは、企画の作成と認証はどのように連携しているのでしょうか？
二つの要素があります。9104シリーズの文書については、すでにお話ししました。もう一つは AS9101 で、これは認証審査を実施するための要求事項です。この4つの文書は、その作成と維持の主な責任が認証オーバーサイトチームにあるという点で少しユニークです。要求事項チームが担当する企画や文書は他にもたくさんありますが、私たちのチームはそれらをサポートしています。ですから、私たちは多くのフィードバックを行い、定期的にお互いの会議に出席しています。私たちは他のチームに対して責任を負っているわけではありませんが、インプットを提供しているのは確かです。
そして、そのインプットやフィードバックは、結局のところ、私たちがどのようにシステムを改善し、前進させるかということだと思います。例えば、9100は以前からある企画ですが、 私たちはそれを強化し、さらに発展させ、フィードバックを取り入れています。認証のオーバーサイトチームはどのような役割を担っているのでしょうか？単なる一般的な交流の一環なのでしょうか？それとも何年かに一度行われる審査サイクルにはもっと何かあるのでしょうか？
審査サイクルには正式なものはあまりありませんが、継続的なコミュニケーションとどのような種類の NCR やどのような種類の問題が認証審査オーバーサイトチームに報告されたかというフィードバックはあります。そこで、例えば審査員ワークショップを開催し、執筆チーム内や認証オーバーサイト内に提起された問題を個々の審査員向けのトレーニングに反映させることで、3つのセクターすべてにおいて一貫した要求事項の解釈を提供できるようにします。
また一貫性という話に戻りますが、グローバルなレベルで誰もが理解できるようにする必要があります。どのように監査を行い、どのようなトレーニングが必要かを理解する必要があります。では、特に今年についてお話ししましょう。多くの仕事が舞い込んできました。一つは、名前を変えたこと。それについて少し理解したかったの。また、オーシス V3 という新しい製品も発売されます。それから、グローバルパブリッシャーもできました。たくさんのことがあります。まずは名前の変更から。なぜ名前を変えたのですか？
ただ、私たちの活動を説明できるような名前にすることで、よりわかりやすくするためです。私たちの業界や IAQG では、たくさんの略語が飛び交っています。ですから、私たちがチームとして何をしているのかがわかりやすいようにすることで、参加を促そうとしているのです。そのためには、私たちが何をしているのかを理解することから始めます。それが名前にちゃんと書いてあれば助かるわ。
その方がずっと簡単です。聞いている人で覚えていない人、知らない人のために言っておくと、このチームは他者管理チームと呼ばれていました。今はサティフィケーションオーバーサイト、認証オーバーサイトとなっていて、より理解しやすくなっていますし、どんなことをするチームなのか一目瞭然ですよね。
その通りです。
では、この一人のパブリッシャーについて話しましょう。いろいろなことが起きているのは承知しています。これは IAQG 全体の大きな問題ですが、特にあなたのチームにはどのような影響がありますか？
そうですね。IAQG 全体に影響を及ぼすのと同じように、私たちのチームにも影響を及ぼしますが、この新しいプロセスによって、私たちは物事を合理化することができます。そうすることで、より早く進めることができるんだ。私たちの業界は年々変化のスピードが増しているように思います。この新しいプロセスは、IAQG がそのような変化に対応し、既存の手順の更新であれ、企画の作成であれ、新しい企画の作成であれ、製品を提供することを可能にするものです。
素晴らしいですね。ご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは部門別出版から移行しました。つまり、私たちは3つの異なる出版方法から1つの出版方法に移行したのです。そうでしょう、エリック。説明したっけ？最後に、オーシス V さんについて話したいと思います。これはどのように役立つのでしょうか？認証の見落としとか。
そう。オアシスは全プロセスのバックボーンでしょ？私たちのすべての情報が保存されている場所です。でも、新しいバージョンでは、いくつかのことができるようになりました。より効率的にデータやデータにアクセスできるようになります。栄光分析、成績の調査、追加措置の必要性の有無の評価、全体的なスキームの変更など、より簡単にアクセスできるようになります。また、この特別なプラットフォームは、更新がより簡単で費用対効果も高くなります。すべてをより良いものにするという精神は、データベース自体にも当てはまりますよね。以前のバージョンでは困難だった、定期的な改良を容易に行えるようになったことは、航空中と防衛を向上させるという、私たちの使命を果たす上で、大いに役立っています。
その通りです。もうすぐローンチします。そうでしょうね。ですから、良いこと、そしてもっと多くのことがこのプロジェクトにもたらされるでしょう。では、エリック、話を変えましょう。あなたのことを話しましょう。IAQG に所属してどれくらいになりますか？
15年くらいになります。
では、出世されたのですか？ずっと IAQG にいらっしゃったのですか？OPMT は現在、認証監督局と呼ばれています。それはずっとあなたの関心の一部だったのですか？
いえ、 最初は登録管理委員会、当時はこう呼ばれていました。に出席して話を聞くだけでした。実はその名前も変わりました。今はアメリカ認証オーバーサイトチームです。でも、最初はただそこに座っていただけで、投票権を持つメンバーでもなければ、ボランティアでもありませんでした。ただそこに座って、何が起こっているのかを学ぼうとした。時間が経つにつれて、ボランティアとしていろいろなことに参加するようになりました。チーム内で様々な役割を担うようになった。その後、OPMT、現在の認証オーバーサイトに移りました。基本的には一歩ずつでした。ただ、少しずつ学び、人々と交流し、物事をより良くしようと努めました。そして、時間をかけて新しいことに取り組んでいった。
ペールテクトロンという組織はまだメンバーですが、あなた個人としても、組織と同様にあなたにもたらしている価値について、リスナーの皆さんと共有できますか？
非常に大きな価値をもたらしている。組織レベルでは、本当に2つのことがあります。参加者であることで、スタンダードの面で新しく出てくるものを理解することができますし、それに対して意見を述べることもできます。もし参加していなければ、企画が発行された時にその中身を知るだけになってしまいますよね。だから参加することで、そのプロセス全体に影響を与えることができる。もう一つは、本当に賢い人たちと出会い、交流することができたということです。私の仕事であれ、委員会での活動であれ、航空、宇宙、防衛、そして要求事項に関して多くの知識を持つ人たちに助けを求めることができます。だから、誰かに相談すれば、本当にいい答えが返ってこないような質問はないと思っています。それは、個人的には最大のメリットです。
同感です。何度もそのような反応を聞きました。だから、それは本当に価値あることなんだけど、あなたがそれに打ち込むことは、あなたがそこから得ることでもあるの。では、認証のオーバーサイトや IAQG 全般についてもっと知りたいと思っているリスナーは、どこに行けばいいのでしょうか？
ウェブサイト IAQG.org に行けば、認証オーバーサイトに関する具体的な詳細を含め、たくさんの情報が掲載されています。今後開催されるイベントもわかりますし、開催されるイベントを見つけて参加することをお勧めします。セッションに参加してください。今日のグループも、私たちのグループも、オープンセッションを開いています。
完璧だわ。もちろん、もっと知りたい人、参加したい人はサイトを訪れてね。ありがとう、エリック。
どういたしまして、お招きいただきありがとうございます。
そして、認証オーバーサイトについて視聴者の皆さんとお話しし、分かち合う機会をいただけたことを、とても嬉しく思います。以上、スーザン・マットソンがお送りしました。次回まで、ご安全に。